SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューはシドニーを拠点に主に園芸バサミなど日本の伝統工芸品を販売し、PR 活動を行っている職人ストアの代表、中尾優子さんが登場します。職人ストアではその名の通り、熟練職人が手掛けた伝統工芸品を海外へと発信しています。まずは中尾さんと日本の園芸バサミとの出会いについてお聞きしました。
母体が造園業でして、こちらの方はデザインやコンストラクションは夫の方がやっているんですけれども、うちのチームは今20人ほどおりますけれども、全員日本の、園芸道具を使っております。いつもそうではなかったんですね。で、私たち実は日本にいくつか家を、古民家を持ってまして、いろいろ修復している段階で、うちのオーストラリア人の夫が、自分の職業からですね、DIY ショップに行っていろいろ道具を買うのが好きなんですけれども、そこで日本の刃物と出会いました。それでもう、なんて言うんですかね、もうその時の私ことが忘れられないんですけど、もう一回ちょきっと切って、すごい安いハサミだったんですよ、それが。なんですけども、自分のその120ドルのハサミよりも10倍切れるという、その驚きの顔がですね、その一回ちょきっと切った時の顔がもう言葉がなかったんですね。なんでこれ、オーストラリアで買えないの？それが3000円くらいのものだったんですけれども、そんなに感動するなら、1万円クラスの、もう超高級なものを、あなたの職業道具なんだから、買ってみたらって言ってですね、そのちょきっと切った瞬間にうちの夫が、会いに行こう。社長に会いに行こうって言うんですよ。それで結局彼の熱意ですね、当時ちっちゃかった子供たちを東京の母の実家に預けて、新潟まで会いに行ったっていう、それが、8年、9年ぐらい前ですかね。8年ぐらい前ですか。
中尾さんは職人やハサミ業界の人々と話をする中、日本の伝統的な園芸バサミが世界一の品質を誇る一方で、存続の危機に立たされていることを知り、ただ販売するだけではなく、しっかりとその良さや値段の理由などを伝える重要性、その責任を感じるようになったといいます。
やっぱりお話を皆さんと仕入れしてお話を聞くたびにやっぱり危機感が募っていったんです。これは日本人もあまり知らないことなんですけれども、日本の刃物業界、特にハサミですね、伝統工芸品のハサミがものすごい存続の危機にあるということを知らされるわけです。で、工場を訪ねるたびに、みんなもう70ぐらいの方なんですよ。そのベテランの方でしっかりハサミを作っていける方は、それでもう皆さんが、ほぼ皆さんが後継者問題を抱えてらっしゃいました。で、言っているうちに私たちも10年近くやってますけれども、ハサミが入らなくなったんですよ。もう、オーダーしても1年待ち。で、ここは廃業、ここはできない、ここは落としでっていうので、とにかく作れなくなる。ですが、一方、オーストラリアではどんどん売れるわけですよ。で、初めてその海外に出た、道具たちもたくさんあるわけなんですね。で、皆さんも感触を感じていただいて、今日本がやっぱ頭打ちしてますから、そういう意味で、100円、200円も値上げできないっていうところで、こっちはもう2倍でも買うぞっていう、人たちがいたわけですが、物が入らないわけです。それでやっぱりしっかりした値段を、取れてないっていうこともわかりました。その道具の良さ、性質、その素材も卓越しているにもかかわらず、巷に売っているものと同じようなレベルの価格で勝負しているうちに、後継者がいなくなっていくと儲けが少ないわけです。本当に ほとんどない状態で皆さんやってらっしゃる状態が分かってきて、じゃあこれはやっぱり存続するのかこのまま消えるのかっていうことで、やっぱり私はこんなに海外で受けているのに存続 しかないだろうと思って、それにはやはりなんでこれが 3,4 倍の値段がして、なんでこれが40年も持つのか、みんな5ヶ月に1回買っているところを40年持つものなんだっていうことをやっぱりしっかりすべての理由をしっかりこうやっぱり訴えていくっていう人が英語でいないとこれはまずいだろうと思って、そういった活動も実は儲けにならなくてもですね、やっぱりそれがないことにはもうハサミあと5年って言われてるんです。実は5年10年って言われている。でもすでに私たちが扱っていたところで廃業っていうのはいっぱいあったわけです。なのでまあもうそれだったらやっぱりちゃんとそういった活動をしていって、さらにこう作っていただいて売るという誰かがやっぱりしないといけないなということで、僭越ながらそういった活動も、しているところです。はい。
そういう実態をお話しして、ローカルの方の反応っていうのはどうでしたか？
はい。大変いいです。っていうのは、やっぱりみんな、なんでこんなに3倍もするんだと。で、そこでやっぱり、皆さん、ひるんでおられたんですね。で、メーカーの方たちも、それは日本でも一緒なんですよ。値段のことばっかり言われると。それで、まず、夫がモデルなんですけれども、うちの夫は、今まで、切れないし、壊れるし、5ヶ月に1回買わなきゃいけない、3週間に1回研がなきゃいけない、すごくめんどくさくて、ありがたいものではなかったわけですね。でも、それしかないからそれを使っていた。でも、よく聞いてみたら、しっかり作っていて、今5年ぐらい、今のハサミ使ってますけど、実際、これちょっと恥ずかしいんですけど、もう、メンテもしないんですね。本職のくせに、うちの夫は。で、私が、そんな日本人で3ヶ月もずっと使ってる人とか、植木職員にいないよって言うんですけど、なんで、これ、全然切れるのに、なんでしなきゃいけないのっていう、そういう感覚なわけで、もう、格段に彼のプロフェッショナルライフを変えたわけですよね。で、今はなくなると、その道具がどっか置いて、ね、見つからないと、すごい焦るんですね。前はどうでもよくて、また買う、どうせ壊れる。でも今は大事に使ってます。なくなると結構焦ってどこに置いたかなとかっていう。で、本人の意識も変わって、で、一回実は落として、って割れてしまったんですね。で、それを捨てようとしたので、私は、それ捨てないで、これ治るんだから日本のものはって言って、これがっていうわけですよ。もうボキッとこう、片刃が折れて、全然切れない状態。もちろん治る。それ送り返そうって言って、もちろんメーカーはきちんと治してきます。で、それにもやっぱり驚いて、こんな風に使うんだ、刃物。で、そのオーストラリアはやっぱり使い捨ての、刃物は使い捨ての包丁でさえ文化だったので、で、それが、やっぱりこう皆さんに説明することによって変わりつつあるんですね。
職人ストアは約2年前、女性企業支援団体グローバルシスターズの後押しを受けたことを理由に、ビジネスに本格的にエンジンを入れたといいます。そして先月、これまでの努力が報われ、メルボルンフラワーショーでノミネートした新潟県の富山刃物の園芸バサミが見事ベストサスティナブルガーデンプロダクト部門で受賞を果たしました。
これはでももう絶対取るしかないと思ったんですね。逆に私たちのこの素晴らしい商品が、取れないで一体誰が取るんだっていう気持ちで実は行きました。で、それはもう論文のようにいろいろ説明して、なるべく詳しく言っていいという機会を与えられたので、もう本当に最初から日本の鉄が違う。まず、製造方法が違う。で、この商品たちに関しては、どれもプレミアムな鉄を使っていると。で、例えばユーザーの意見で、今まで何ヶ月に一回買っていった、壊れていたものが、もう10年とか使っても、メンテをしていけばずっと使える。で、もう、うまく使えばですね、濡れないものなんかには関しては、子供にも、パスオンできると。丁寧に説明しました。で、なんでサステイナブル賞を私たちがもらうべきなのか。まあ、これで広まることによって、オーストラリアの方々がみんな、そういった長く持つ刃物を知ることができて、買っていただけて、ゴミをなくすっていうこともありますけれども、一つの良いものを長く使えるっていうこと。その論文のようなものにも書きましたけれども、実は私たちが扱っているすべてのものが、 受賞に値すると。ただ一個選べというので、その一番証明のしやすいものを選びましたとはっきり書きました。そしたら、受賞も、した際にですね、会長がこのトロフィーを持ってやってきてくれたんですけれども、お越しいただいた際に、わかった、君のところにあるすべてのものが、そういった鉄で、そういった製造方法で、日本独自のものだっていうことが分かって、まあ、これは、ここにあるすべてのものに、が、まあ、値するだろうというふうにおっしゃっていただきました。
職人ストアには、ロシアやイタリア、イラクなど、あらゆるところからお問い合わせが寄せられ、海外における注目は明確ですが、日本国内では逆の傾向にあるといいます。
まず、人口が減ってるということで、今までと同じセールスだったとしても、もうもちろん落ちているのはもう、明確です。で、また庭を、やっぱり日本の庭をみんな作らなくなっていったっていうのも大きい。ところだと思います。で、今、すごく価格にセンシティブになっています。そのいいもの、昭和のバブルの時はいいものが欲しい。で、彼らもいいものを作っていったと思うんですね。でも今はもう100円でも200円でも安くしよう。まあそのためにはプラスチックのハンドルになっていってしまったりとか、いいチェンジではないんですね。決して日本で起こっていることが。で、まあ、ハサミ屋さんを見てみると、ハサミ屋さんはこのピラミッドの一番上ですよね。作っている。ただ、その下には、こう、錆びないための、まあ、液を売ってたり、そのパーツを売ってたり、そのハンドルを変えたり、そういった、こう、下請けがいっぱいいるわけですが、今、ここが、まあ、マシーンもそうですね。機械も、どんどん廃業です。で、彼らに負担は増えているけれども、利益は増えていないわけです。まあ、そういった、お父さんおじいちゃんの背中を見て子供たちが継ぐかっていうところなんですね。そのロマンと誇りだけで継ぐかっていうところに来てると思うんですよ。それをやっぱり経済活動としてしっかり利益を取れるこうストラクチャーを作っていって、で初めて存続が叶うと思います。
中尾さんはどういったところにこのパッションを感じられこの活動をされているんですか？
初めて使う方の反応ってもう日本人がこう想像できないくらいすごいんですよ。それを見てですね、やっぱりいけるな、みんな日本のものが欲しがっているなっていうところをすごく強く感じるのと、皆さんのそういった包丁ですとか、その職人の道具とか、皆さんのそのプロとしての生活をすごくこう豊かにというか楽にしてあげられるものだと思うんですね。もう一つは、まあ存続の危機でなんとか私が貢献できるっていう、まあ、実感があります。で、こういう、ちょっとした社会貢献じゃないですけれども、ちょっとこう自分が役に立てるところが、やっぱり自分の、なんていうんですか、幸せというか、嬉しいなっていうふうに、今、この年になって感じるっていうのがあります。あとはですね、実はこれも大きな要素なんですけど、刃物業界が、女性がものすごい少ないんですよ。使い手も、園芸道具なんかは、すごく、男性主体で作られて、男性が作って、男性が卸して、男性が買っている状態だったんですけれども、私実は、フローリストのフォロワーがすごく多いんですね、うち。で、まあ、日本は生け花もありましたから、花ばさみは割と女性強く、意見を反映されているとは思うんですけれども、ただその、日本で作っていても、こう、海外に、そういった女性向きのハサミなんかも出ていないっていう現状もあるんです。いや、ちょっと私がやれること結構あるかもって思ったんです。
今夜はシドニーを拠点に活動する職人ストアの代表、中尾優子さんにお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。